高山俊吉気分青信号。
こんにちは、裁判、特に交通事故の裁判などの中で、どういう判断がされるのかということに関して今日お話をしたいと思います。最近マスコミの方の取材の中で、交通事故事件で、刑事事件の結論と民事事件の結論が異なることがあるのでしょうかというような質問を受けました。刑事事件の結論と民事事件の結論といいますのは、まず交通事故を起こすと、その加害者は刑事責任が問われるということで、警察の捜査の結果が検察庁に送られて、検察庁が刑事責任を判断し、これは裁判所に持ち出す重要性があると考えるか、いやこれはもう検察限りで終わりにしてもいいと考えるかという、その振り分けがありますけれども、最終的には裁判所が判断をする。そこでは刑事の判決ですので、被告人を懲役にするとか禁錮にするとか罰金を払えというとか、そういう判断になる。これが交通刑事事件の捜査と裁判に至る経過の概略なんですが、民事事件といいますのは、交通事故が起きた時にその被害者が加害者に対して賠償請求をする。でその賠償請求が、加害者によって認められないといいますか、それは支払えません、あるいはその金額は払えませんというような応答になった時に、それに納得しない被害者が裁判所に賠償請求の訴訟を起こすという形で始まります。でこの結論が民事の判決ということになります。でこの両者の関係を、この取材記者は問題にしているわけですけれども、結論が異なることがあるのでしょうかということでした。で私の回答はもちろんありますということでした。時々あるのか、珍しいのか、非常に多いのか、そういうような議論にもなったのですが、それに対する私の話は、刑事の結論と民事の結論が異なるというのは、この相対として言えるものではなくて、個々別々の論点で、この点については刑事の判断と民事の判断が同じ、ここの部分は異なるというような、そういう、いわばずれ方をしますということでした。交差点を左折する時の加害車両の行動は、おおむね、警察捜査の結果が、正しいと考えられる。けれども被害者の飛び出した時のその飛び出し方、飛び出し速度、あるいは飛び出しの方向角度、これは刑事の捜査の結論と民事裁判の中で認定された事実が違うというようなことです。例えばの話ですけれども、でそういうように考えていくと、実は刑事捜査の結論と民事の裁判所の判断はどこもかしくもぴったり同じだというようなことは、いわばないと言ってもいいくらいにずれるものなんですね。ずれるのが当たり前と言ってもいい。刑事裁判は事故が起きた直後に警察が現場に行って、そして路面に残っている痕跡だとか、目撃者の話だとか、さまざまな情報を集約する。でその初期の捜査における収集資料を分析したり、全体の関連性を 考え合わせたりして、この事件はこういう状況の事故だった、したがって加害者にはこういう責任があり、被害者の側にもこういう落ち度があるといったような、これは例えの話ですが、結論を出す。その結論に基づいて、この警察の捜査は正しかったかどうかチェックしてくださいという意味合いで検察庁に事件を送るといいます。送検とか送致とかいう言葉を皆さんお聞きになられたことがあると思うのですが、これは検察庁に送ることを普通言います。で、検察庁は警察の捜査が正しかったかどうかを、いわばチェックするという、そういう捜査になります。検察庁が改めて実況見分を行ったり、改めて何か大掛かりな分析をするということはあまりなくて、通常は警察の捜査を後から検証するというような捜査の仕方をするんですね。で、それで先ほど話したように検察庁として最初の結論を出すと、こういう進み方になります。で、私たちは弁護士ですので、この刑事事件に弁護人として関わることもあり、あるいは交通事故について加害者や被害者の代理人として訴訟活動をする、あるいは交渉をするというような局面に立ち会います。で、その中でどういうことをするかと申しますと、警察が集めた資料、あるいは検察がそれをチェックした時に作った資料などを入手して、それでそれは正しかったかどうかということを今度は弁護士の立場から見直すということをするのですね。刑事事件の弁護活動は捜査の段階から始まることがありますので、その段階で被疑者ということになった加害者から事情を聞いたり、現場に行ったり、そこで入手できた資料を専門家に頼んで鑑定解析をしてもらうと、こういうようなことがあるわけですけれども、警察自身が調べた資料とか、あるいは検察が調べた資料を捜査段階で私たちが見るということは、それはできない、しないということになっています。捜査段階というのは、捜査は密行、秘密裏に行うというふうに言いまして、どういう捜査をしてどういう資料が集まっているかということは、捜査当局の結論が出るまで外にオープンにしないということがあり、それは加害者側にも示さないということになっているために、加害者の立場で事実を調べるときに、今警察や検察がどういう資料を持っているかということは知らされない状態になってしまいます。で、それに対して民事の裁判、民事の交渉のときには、時間的に時期的に多くの場合にもっと後になっていまして、刑事の結論が出ているということが多いんですね。例外はありますけれども、多くはそうです。で、そういう場合には資料がないと話にいわばなりませんので、警察検察の捜査資料を見たいという要求に対しては一定の限度ではありますが見ることができます。検察官が加害者の刑事責任を追及しないということにするのを不起訴処分と言いますけれども、不起訴にした場合にはその加害者の名誉を守らなければいけないということがあって、その事件の捜査資料を何でもかんでも見るということができるのはそれは良くないという考え方で、オープンにしない、自分たちで調べればまた分かるであろうと思われるものは自分たちで調べてもらいたい、どうしても事故直後の捜査資料で、なければがな、それがなければ判断できないというようなものがあれば、それに限っては開示する、オープンにすると、こういう取り扱いをしています。例えば事件が発生してその直後に行われた実験 供見聞調書あるいは写真撮影報告書といったようなその現場の記録ですね、後になってからではどうしようもない、再現することができない、そういう資料については不起訴になっていても見ることができる。それから不起訴にならないで、刑事裁判になる、懲役や禁錮や罰金といったような刑事の最終の裁判所の判断が出るというところまで進んだ事件については裁判所に提出された捜査当局の資料が全部手に入ることになります。そういう資料に基づいてその後また時間をかけて新たに鑑定をするとか目撃者を探すとかさまざまなことをして警察の捜査検察の捜査は正確なものであったと言えるかというようなことをさらにまたチェックをして私たちは真相を民事裁判の場で究明していきます。そういう作業の結論が民事判決であったりしますので、警察の捜査の結論と民事の判決の結果が同じか違うかというような問われ方をしますと逆に私たちは大変戸惑います。当然のように全く同じということはありえないと言ってもいいほどにそこにはズレがあり、警察の捜査検察の捜査がここでは正しい、ここはほぼ正しい、ここは違っているというような議論がたくさん出てくるという状況になるんですね。刑事裁判あるいは民事裁判いずれも専門家が関わりある意味責任を持った職業上の責任を持って立ち向かう真相究明の作業ですので、簡単にずれてしまっては困るという感覚も当然おありだと思いますけれども事実はそういうようなものです。で、そうして真相がこう時間をかけて専門家の力をさらにさらに加えることによって解明していくというのが交通事故の真相を究明する作業ということになるんですね。今日はこう裁判なども含む交通事故の真相究明というのはどういうことなのかというお話をしました。今日はこの辺りにしましょう。